語彙を大切にする30の言葉。その1、出会って終わりという自分を終わりにする。出会って終わり。そんな状況になっていませんか。出会うだけ出会っておきながらその後のお礼がない。相手から連絡をされることはあっても自分からは連絡しない。その場限りの出会いです。もちろん旅先での一期一会もあるでしょう。旅行中は一期一会の連続です。お互い生活拠点が違うため出会ってそのまま関係を続けるわけにもいきません。出会って終わりになるのも当然です。しかし普段から出会って終わりという状況が多いなら要注意です。自分から連絡を取らないのは縁を切っているのと同じだからです。出会って終わりという習慣がある限り人付き合いが続かない。出会って終わりを繰り返していると語彙を発展させることができません。出会いはあるのにどうして長く続かないのだろうと悩むことになる。自然と人付き合いが途切れる考え方や行動をするようになります。どれだけ素晴らしい縁に恵まれても無駄になります。自然消滅するのも当然です。出会って終わりという習慣がある限り人付き合いが続かないのです。関係を長く続けるにはアフターケアが大切。出会って終わりという自分を終わりにしてください。出会って終わりは悪い癖です。悪い癖はきちんと直しましょう。出会って終わりではなく出会った後が大切と考えることです。関係を長く続けるにはアフターケアです。出会った後はお礼の連絡を入れましょう。一言でいいので出会いに感謝するお礼を伝えます。今日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございましたという一言だけでも喜ばれます。一言のお礼くらいならさほど時間もかからないはずです。不快な出会いであってもお礼は必要です。貴重な時間を割いてやってくれたのは事実ですから、きちんとお礼を伝えるのが大人の対応です。また会いたい人とはまた会う約束をしてみましょう。相手から誘ってくれるのを待つのではなく自分から誘ってみます。自分からアクションを起こすから関係が続きます。何度も会って話していくうちに初対面ではわからなかった人物像が見えてきます。コミュニケーションを重ねていくにつれて仲が深まってご縁が発展していきます。もっと親しくなりたいなら一緒に遊びに出かけてみるのも得策です。ビジネスのように利害があって続ける関係ではなく仲良くしたいから続ける関係が理想的です。出会ったすべての人と関係を続ける必要はなく、気の合った人だけ連絡を取り合えば OK です。素の自分を見せ合えるようになれば特別な関係に発展するのも時間の問題です。出会って終わりではなく出会った後が大切と考え、アフターケアに力を入れる。ご縁を大切にする30の言葉。その2、年齢を聞く癖をなくす。年齢を知りたい気持ちもなくす。いろんな人と出会っているのにもかかわらず関係が長く続かない。そんな人によく見られるのは初対面で年齢を聞くというケースです。初対面で年齢を聞く癖はありませんか。初対面で話を広げるにはネタが必要ですから、相手のプロフィールについてちょっと尋ねることがあるのは自然なことです。相手について知れば理解が深まり、それに応じたコミュニケーションができるようになるでしょう。もちろん名前、職業、出身地を聞くまではいいですが、年齢に関しては注意です。出会ってすぐ年齢を聞く癖があると壁を作ってしまい、良好な声を妨げることがあるからです。年齢を知るとマイナスに働くことがある。私たちは年齢に先入観を持っています。先入観があるのは職業や出身地でも同じですが、年齢に関しては明確な数字として現れる特徴があります。相手の年齢が分かると、年下、年上、同年齢の判断がつくため、自然と接し方に現れることが少なくありません。無意識のうちに不必要な距離感や上下関係が生まれてしまい、それが壁となり、マイナスに働くことがあるのです。また、年齢は人によってデリケートに感じることもあります。年齢を気にしない人もいますが、年齢にコンプレックスを持っている人がいるのも事実。初対面でいきなり聞くと失礼な印象となり、悪気はなくても相手をムッとさせてしまうことがあります。せっかくご縁があっても、初対面で年齢を聞いてしまうと壁を作ってしまい、続く関係も続かなくなってしまいます。相手の年齢が分からないと接し方に困ると思っているなら、その時点でおかしいことに気づいてください。それはつまり、相手の年齢で態度や言葉遣いを変えていることであり、壁を作る原因の一つです。良かれと思ってしていることが、実際には悪影響を及ぼしています。初対面は本来、相手の性別、年齢に関わらず、丁寧な態度と言葉遣いで接するのがマナーです。出会ってすぐ年齢を聞く癖は意識しないと治らない。初対面で年齢を聞く癖があるなら要注意です。出会ってすぐ年齢を聞く癖は意識しないと治りません。自然と治ることはなく、意識して初めて治ることです。心当たりがある人は、しっかり意識して直しておくといいでしょう。年齢は聞くものではなく、自然と知るもの。年齢を聞く癖をなくすだけではありません。年齢を知りたい気持ちもなくしましょう。年齢は聞くものではなく自然と知るものです。わざわざ年齢を聞かなくてもいろんな話題で楽しんで仲良くなっていけば、いずれどこかのタイミングで知ることになります。話の中で年齢に触れることがあって相手の年齢を知ることになります。年齢を知るのはこの流れで十分です。初対面で年齢を聞くのは野暮で無粋なことです。親しくなればどこかのタイミングで自然と知ることになるのですから、わざわざ聞く必要はないのです。初対面で年齢を聞く癖があるなら意識して直す。年齢は聞くものではなく自然と知るものと心得る。ご縁を大切にする30の言葉。その3、出会えただけでご縁と呼べる理由としては十分。私たちの日常では時折ご縁という言葉が登場します。これもご縁です。ご縁に恵まれました。あなたと出会えたのはきっと何かのご縁でしょう。きっとあなたも言ったり言われたりしたことがあるでしょう。さて、ここで素朴な疑問です。ご縁は何を基準に判断すればいいのでしょうか。素晴らしい出会いができた時でしょうか。相性が合う人と出会った時でしょうか。はたまた相手と結ばれた時でしょうか。確かにどれもご縁と呼べる代表的な場面ですが、もっと基本的なことでいいのです。相手と出会ったというだけでいいのです。特定の人と出会うことはサイコロを投げて1が連続12回出るより低い確率。相手と出会っただけでご縁と呼べる理由としては十分です。いえ、十二分と言ってもいいでしょう。地球には80億人以上の人がいます。これだけ多くの人がいる中で、あなたが特定の人と出会うことは天文学的に低い確率です。単純に確率を考えると80億分の1です。出会えただけでその低い確率を当てたことになります。サイコロを投げて1が連続12回出るより低い確率です。6を12回かけると21億7678万2336になりますが、それよりまだ低いのです。出会いは普通の出来事に思えますが、実は奇跡です。出会えただけでご縁と呼ぶ理由としては十分なのです。あなたは今ご縁に囲まれて生きているという状態。この出会いはご縁と呼べるだろうかと迷うのはナンセンスです。出会いの神様にこれを奇跡と言わずして何というのだねと叱られてしまいます。出会えただけでご縁と呼べる理由としては十分です。どこがご縁なのですかと聞かれることがあれば、あなたと出会えただけで十分なご縁ですと言えばいい。あんな理由ではありません。きちんとした理由です。奇跡が起こっているのですから、ご縁ということはありません。あなたの日常にある出会いはすべてご縁です。ご縁は特別な場所にあるのではありません。ご縁は身近にたくさんあります。あなたは今ご縁に囲まれて生きているという状態なのです。出会えただけでご縁と呼べる理由としては十分。たとえ不快な出会いであってもご縁と呼べます。その時は不快に感じてもちょっと誤解をしているだけかもしれません。後から誤解が解け、仲が深まって運命の人になる可能性もあります。出会いがあったら最高の1が連続12回出るところをイメージしてください。ありえないと思うことが今あなたの目の前で起こっています。人生は奇跡の連続です。出会えただけでご縁と呼べる理由としては十分です。出会えただけでご縁と呼ぶ理由としては十分と考える。ご縁を大切にする30の言葉。その4、一時の関係にお金を出すと思うから高く感じる。一生の関係にお金を出すと思えば安く感じる。 人付き合いにはそれなりのお金がかかります。服を買うお金がかかります。美容院で髪を切ってもらうにもお金がかかります。贈り物を買うにもお金がかかります。飲食店であるなら食事代がかかります。時には相手に食事を奢ることもあるでしょう。移動には交通費がかかります。移動距離が長ければ長いほど交通費も大きくなります。一つ一つの出費は小さくても積み重なると大きくなります。人付き合いにお金がかかるともったいないと感じる人も多いのではないでしょうか。しかし人付き合いにかかるお金を高く感じる人にはある共通点があります。相手のことを一時の関係と思っているのです。一期一会の関係、すぐ途切れる関係と思っています。最初から長く続かない関係という前提で考えています。一時の関係にお金を出すと思えば高く感じるのも当然です。お金を捨てるような感覚になるため小さな出費も高く感じます。当然のことながらご縁も続かなくなります。一生の関係にお金を出すと考えるのが正解。考え方を変えましょう。一時の関係にお金を出すと考えるのではありません。一生の関係にお金を出すと考えるのです。一生の関係のためにお金を出すものと考えれば安く感じます。その人は将来親友になるかもしれません。異性なら恋人になるかもしれません。重要なビジネスパートナーになる可能性もあるでしょう。一生続く人と出会えると思えば人付き合いにかかる費用は微々たるものです。副代も交通費も交際費も安く感じるでしょう。一生続くかどうかわからなくても一生続くものとして考えることです。それが相手に対するリスペクトです。一生続く関係という前提である方が丁寧な接し方になります。別れた後は気持ちの良い余韻が残るでしょう。一生の関係という前提になれば人付き合いの出費に対する抵抗感が小さくなります。少しお金がかかっても一生の関係になるのだから当然だよねと思います。むしろお金をもっと奮発して出したい気持ちになります。余分にお金が払うこともあっていいのです。余分にお金を払った分だけご縁が長く続きます。人間関係のご利益に変わるのです。人付き合いに必要なお金は一時の関係ではなく一生の関係に出すものと考える。ご縁を大切にする30の言葉。その後、これも何かのご縁というだけ全ての出会いが未来につながる。出会いの期待感を上げる一言があります。これも何かのご縁という一言です。ご縁を大切にする言葉です。運命を感じさせる一言です。出会いの意味が最初から分かるとは限りません。ご縁の意味は後になって分かることも多い。根拠がないと思う人もいるかもしれませんが、根拠は必要ありません。強いて言えば出会ったという事実が根拠です。全ての出会いには何らかの意味があります。出会ったということはそこに何かのメッセージがあります。天からのメッセージであり神様からのお告げです。せっかく出会ったのですから、ご縁に期待感を持たせ未来につなげることが大切です。これも何かのご縁といえば出会いに期待感が生まれる。出会いの場面でこれも何かのご縁とフレーズを使ってみてください。あくまでさりげなく使ってみるのがポイントです。不思議と出会いに期待感が生まれます。私たち特別な関係になれるかもしれませんね。良い未来が待っているかもしれませんね。ポジティブなニュアンスを感じさせます。占い師から未来を予言されたかのように聞こえるため、相手はドキドキし始めるでしょう。これから何か運命的な展開があるかもしれないと言われた相手は頭の中で明るい未来をイメージするはずです。例えば食事やデートに誘うときに使ってみてはいかがでしょうか。これも何かのご縁ですから一緒に食事はいかがですか。これも何かのご縁と言われると相手も確かにそうかもしれないと期待感が出てきます。イエスがもらえるとは限りませんが、普通の言い方より可能性が高くなるはずです。連絡先を交換したいときにも使えます。これも何かのご縁ですから連絡先を交換しませんか。嫌味がなくてスマートな一言です。未来や運命を感じさせる言い方をすればうまく交換しやすくなります。別れ際のフレーズとしても使えます。これも何かのご縁と思いますので、これからもよろしくお願いします。気持ちよく締めくくると気持ちの良い余韻が生まれます。綺麗な別れ方ができて好印象なので、また会いたいなと思われるに違いありません。応用範囲は広く様々な場面で活用できます。ぜひあなたの口癖として取り入れてください。出会いに期待感を持たせるフレーズですから、自然といい出会いを引き寄せるに違いありません。早速誰かに使ってみよう。さて、あなたに同等です。たまたまこの記事を目にしたのも何かのご縁です。早速誰かに使ってみてください。初対面であっても運命的な展開を引き寄せることができるでしょう。これも何かのご縁というだけで全ての出会いに期待感が生まれます。未来へとつなげていけるのです。これも何かのご縁という一言で全ての出会いを未来につながる。ご縁を大切にする30の言葉。その6、人脈を広げたかったらまず人望を集める。人望が集まれば自然と人脈は広がっていく。人脈を広げたければまず人望を集めることです。人望とはその人に寄せる尊敬、信頼、期待の総合を言います。人望のある人には尊敬、信頼、期待があって魅力的です。一緒にいるだけで崇高な気持ちが感じられるためワクワクします。尊敬、信頼、期待があるので自然と人が集まります。人望のある人は笑顔に溢れていてポジティブ思考です。頼りがいのある雰囲気が出ているため磁石のように引き寄せられます。太陽のように水から光を放つとともに周りを明るく照らします。人望のある人は信用されるので自然と仕事が舞い込んできます。人望のない人に人脈もない。人望もないということは尊敬されていない、信頼されていない、期待もされていないということです。そんな人に人は寄ってきません。人望もないのに人脈を広げようとしたところで相手にされないのがオチです。誰かに人を紹介されても人望がなければ関係は長続きしません。相手から魅力がないと判断されすぐ縁が切れてしまいます。人望のない人に人脈もないのです。人脈を広げたかったらまず人望を集めよう。いきなり人脈を広げようとするのは得策ではありません。人脈を広げたければまず人望を集めることから始めましょう。尊敬され、信頼され、期待される人になるということです。人望があればあるほど自然と人が集まってきます。人望が集まれば自然と人脈は広がります。むしろ広しなざるを得ない状態になります。人望を集めるための3つの質問。人望を集めるキーワードは3つあります。尊敬、信頼、期待です。自分の人望を測りたいなら次の3つの質問を自分に問いかけてみてください。1、自分はどれだけ尊敬されているか。2、自分は信頼されているか。3、自分は期待されているか。どれか1つではなく3つとも大切です。尊敬、信頼、期待の3つが満たされると必然的に人望が集まります。期待だけされているなら尊敬と信頼を得ることに注力しましょう。尊敬と信頼が満たされていて期待が足りないなら期待されることに集中しましょう。特定の一人ではなく、より多くの人から尊敬、信頼、期待の3つを集めることができればなお良好です。尊敬、信頼、期待の3つを集めることができればあなたは人望の厚い人になっています。自然と人脈が広がっているのです。人脈を広げる前にまず人望を集める。人望を集めるために尊敬、信頼、期待の3つのポイントを意識する。ご縁を大切にする30の言葉。その7、目上の人に面会の機会をいただいたなら下調べが欠かせない。目上の人と面会するとき下調べを一切しないで会いに行く人がいます。自分からお会いしたいですとお願いして機会をいただいたにもかかわらずです。彼ら彼女らの言い分は次のようなセリフです。素人目線で質問したいのであえて何も下調べしていません。まっさらな頭で質問したいので下調べはスキップしました。余計な思い込みがあるといけないのでプロフィールや経歴などは確認していません。確かに事前に下調べすることでいろいろな予備知識が入ってきます。知れば知ること詳しくなり、純粋な思考を邪魔することもあるでしょう。 時には衝撃的な事実を知ることとなり、驚かされることもあるはずです。相手について下調べをするうちに偏見や先入観が生まれ、それが面会に悪影響を及ぼす心配も出てくるかもしれません。入念な下調べをすることで、純粋な思考を邪魔する可能性があることも事実です。しかし、だからといって下調べゼロで面会するのはよくありません。それは、目上の人に対して失礼です。もっとも、らしい言い分に思えますが、結局のところ、下調べが面倒なだけです。それなりの理屈をつけて、自分の怠慢を正当化させています。下調べゼロで面会すると、相手は自己紹介から始めなければいけなくなり、手間暇がかかります。目上の人は、なぜ私がわざわざ話さないといけないの？と、眉を潜め、中座をしたい気持ちに駆られるでしょう。調べればわかるような質問もしないことです。目上の人は、貴重な時間を割いてやってくださっています。目上の人であればあるほど、1分1秒が貴重です。こちらからお会いしたいとお願いしたのなら、しっかり下調べしておくのが欠かせません。OB、OG 訪問をするなら、事前に企業情報をしっかりチェックしておくことです。企業のウェブサイトを隅から隅まで目を通して、プロフィールの詳細まで把握に努めます。著名人と面会するなら、相手のプロフィールや経歴をしっかりチェックしておきます。出版している著書があるなら、可能な限り読み込んでおきます。作品数が多くて全て読むのが難しければ、せめて代表作だけでもチェックしておくことです。ばったり会って話すときは別ですが、わざわざ面会の機会をいただいたなら、下調べは必須です。時間の許す限り、徹底的に下調べを行いましょう。とことん調べて尽くして、相手のついての予備知識をこれでもか、ということを頭に叩き込んでおくことです。詳しく調べておけば置くほど、面会の冒頭から突っ込んだ質問ができるようになるため、話が早く進みます。よく調べてきているではないか。と、感心した相手は、下調べの努力の見返りとして、特別に秘密を話してくれるかもしれません。素人目線になるため、まっさらな頭でいるため、思い込みを避けるためなどの言い訳は禁句です。初めて訪問する企業があれば、きちんと下調べをするのがビジネスマナーですが、これは目上の人に対しても同じことです。目上の人に面会の機会をいただいたなら、しっかり下調べをした上で会いに行きましょう。目上の人に面会の機会をいただいたなら、しっかり下調べをした上で会いに行く。ご縁を大切にする30の言葉。その8、人間関係は利率の高い銀行。大切にすればするほど価値が大きくなって帰ってくる。人間関係とは何か。人間関係とは利率の高い銀行です。銀行にお金を預けることを一時的にお金を保管する場所として考える人がいますが、そうではありません。銀行はお金を預けて増やすところです。預けた金額が多ければ多いほど利率に応じてお金が増えます。増え方は利率と期間に応じて変わります。お金を預けるならできるだけ利率の高い銀行を選ぶでしょう。少しでもお金を増やしたいならできるだけ長期で預けようとするでしょう。この点は人間関係も同じです。人間関係とは利率の高い銀行。人間関係とは利率の高い銀行と考えてください。たくさんのことを預けてください。とことん大切にしてください。人間関係も大切にすればするほど価値が大きくなって返ってきます。人間関係では大切なものほど目に見えません。絆、友情、愛情、信用、信頼。どれも目に見えませんが、どれも豊かな人間関係では欠かせないものです。人間関係は世界一利率の高い銀行です。銀行にお金を預けるのもいいですが、人間関係という銀行も大切にしてください。大切にすればするほど見えない価値が増えます。あなたは将来素晴らしい価値が得られます。ゆくゆくは貴重な幸運と大きな幸せが手に入るのです。人間関係は利率の高い銀行と考え、たくさんのことを預けていく。ご縁を大切にする30の言葉。その9、私を覚えていますかと聞くのは感じが悪い。相手は焦らせ恥をかかせる可能性がある。久しぶりに会った時、自分のことを覚えているか尋ねる人がいます。お久しぶりです。私を覚えていますか。自分のことを覚えているか気になって相手に聞きたくなるでしょう。覚えてくれていると誰でも嬉しいものです。しかし、私を覚えていますかというセリフには注意したい。この一言のどこがいけないのかと思いますが、感じがよくありません。相手は焦らせ恥をかかせる可能性があるからです。急に質問すると相手は焦らせる。逆の立場になってみるとわかります。私を覚えていますかと聞かれる立場を想像してみてください。私を覚えていますかというのは質問です。久しぶりに会った時、急に質問されると焦ります。スムーズに名前が出てくればいいですが、なかなか名前を思い出せないこともあるでしょう。よくあるのは、顔は覚えているが名前が思い出せないというパターンです。顔は見たことがあっても、肝心の名前が出てこなくて困った経験があるのではないでしょうか。すぐ名前を思い出せることもありますが、なかなか思い出せないこともあるでしょう。年齢を重ねて記憶力が乏しくなると、名前を思い出せないことが増えます。ましてや、とっさに名前を思い出すのは大変です。相手の名前を間違えると失礼なので、自信がないと言葉に出して言うのをためらいます。私を覚えていますかと尋ねると、相手をドキッとさせ、焦らせます。ストレスを与えることになり、困らせてしまうのです。相手にどちら様ですかというセリフを言わせないことです。どちら様ですかというセリフを言うのは勇気がいります。相手に恥をかかせることになります。相手の面目を潰してしまうことになります。久しぶりに会えても嫌な空気が漂うのです。久しぶりに会ったら自分から名乗ろう。大切なことは自分から名前を名乗ることです。久しぶりに会ったときは自分で名前を名乗りましょう。お久しぶりです。みなくしたかひろです。先日はお世話になりました。自分から名前を名乗るのです。名乗るときは名字だけでなくフルネームの方がいいでしょう。自分から名前を名乗れば嫌な感じはしません。相手の記憶が曖昧でもみなくしさんですねとすぐ復唱できます。久しぶりに会って名前を思い出せなくてもスムーズに会話を始められるのです。たとえ名前を覚えてくれていたとしても記憶の再確認になるので無駄にはなりません。ますます名前を覚えてもらえるのです。いきなり私を覚えていますかと質問しない。ご縁を大切にする30の言葉。その10、立場の高い人ほど誰かに会いたがっている。相手が立場の高い人でも出会ってみる価値があります。こんなことを言うと急に尻込みをする人がいます。私が会いたいとお願いしたところで断られるに決まっている。相手は偉い人なのだから私と会う暇なんてないだろう。そもそもメールを送ったところで無視されるのがオチだろう。アクションを起こす前から諦める人も多いのではないでしょうか。ここで一つ真実をお伝えします。実は立場の高い人ほど誰かに会いたがっています。立場が高くなればなるほど孤独になるからです。なぜ立場の高い人は誰かに会いたがっているのか。立場が高くなって偉くなると気軽に話しかけてもらえなくなります。周りの人は権利を感じて遠慮するからです。周りの人は気軽に話しかけてはいけないと思い話しかけられる頻度が減ります。その結果孤独に陥り寂しくなってしまうのです。そんな中会いたいですと名乗り出てくれる人がいれば感激です。嬉しくなっていいですね。ぜひ会いましょうとなるでしょう。意外と簡単に約束ができてしまいます。相手が立場の高い人だから出会いに満足しているとは限りません。相手が立場の高い人だからこそ出会いがなくて寂しがっています。相手が立場の高い人であっても会いたい気持ちが強いならためらうことなく会いたいとお願いしてみることです。会いたいとお願いしてみるだけならお金はかかりません。誠実な態度でお願いすれば意外とあっさりいいですよと返事が返ってくる可能性があります。無視されてもいい。会いたいとお願いした結果無視されたり断られたりすることもあるでしょう。それはそれでいいのです。きちんと自分なりにアクションを起こしたのですから断られても納得できます。余計な悪がきはせず相手の意思を尊重して素直に引き下がることです。後悔が減ってすっきりした気持ちになれるでしょう。立場の高い人に会うとき守っておきたい3つのマナー。立場の高い人に会うとき守っておきたいマナーが3つあります。スムーズに約束ができたとしても次の3つのマナーは死守してください。マナー1、生半可な気持ちで会いに行かないこと。もちろん安易な気持ちではいけません。 いくらあってもらえるとはいえ、相手が立場の高い人であるのは事実です。中途半端な気持ちではなく、真面目な気持ちで会いに行きましょう。マナーに、きちんと敬意を払うこと。きちんと敬意を払うことも大切です。すべての出会いに敬意は必要ですが、立場の高い人と会うときは特に重要です。マナー3、素晴らしい出会いに感謝すること。どんな結果になろうと、きちんと出会いに感謝してください。立場の高い人ほど時間に厳しい人物です。納得のいかない出会いになったとしても、貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございます、と感謝しましょう。立場の高い人であっても、最初から諦めず、無理を承知で会いたいとお願いしてみる。ご縁を大切にする30の言葉。その11、大切な人ほど重要な存在と気づくのに時間がかかる。大切な人は出会った瞬間にわかる。そう思っているなら考え直した方がいいでしょう。もちろん、出会った瞬間にわかることもありますが、大半はその逆です。大切な人との出会いであればあるほど、最初は普通の印象です。特別感はありません。ビビッと衝撃が走ることもありません。普通の印象どころか、悪い印象であることも少なくありません。大切な人だということは、後になって気づくものです。大切な人ほど存在価値の重要性に気づくまでに時間がかかる。あなたにとって大切な人を思い浮かべてください。その人とは出会った瞬間、大切な人だとは分からなかったはずです。最初は平凡な印象で普通に話をして普通に終わったでしょう。長い歳月を経てからよくよく考えてみると大切な人だよねと分かるようになったはずです。大切な人ほど存在価値の重要性に気づくまでに時間がかかります。普通は数年かかります。時には10年以上かかることも珍しくありません。出会った瞬間の印象で結論を出さないことです。安易に切り捨てないことです。まだ気づいていないだけです。まだ関係が発展していないだけです。大切なのは出会ってからです。大切な人だと分かる日まで期待しながら、まず。人間関係の重要性は時間の経過とともに変わっていくものです。今は普通の関係でも後から特別な関係に変わっていくでしょう。同性なら友情が芽生え、異性なら愛情が芽生えてくるかもしれません。その日がやって来るまで期待しながら待つことです。卵の孵化を待つように、血を植えて芽が出るのを待つようにです。ある時こんなに大切だったのかと気づきます。大切な人と気づくのに時間がかかるという法則が分かっていれば、出会いを無駄にすることはありません。出会いの印象が普通であっても、これからの関係に期待しながら接していくことです。それが人を大切にするということです。出会いのワクワク感がますます高まっていくでしょう。これからあなたが出会う人が普通の人に思えても、将来大切な人になる可能性があるのです。大切な人と気づくのに時間がかかることを理解しておく。ご縁を大切にする30の言葉。その12、再会をするときは前もって前回の会話内容を思い出しておく。再会するとき準備しておきたいことがあります。前回やったときのことを思い出しておきましょう。手帳を開いて前回やったときの日付と会話内容を思い出しておくことをお勧めします。多くの人が話しながら思い出せばいいと思っています。もちろんそれでも悪くありませんが、チャンスを逃していることに気づいてください。同じ質問を2回繰り返してしまうかもしれません。同じ質問を2回繰り返すと相手はきちんと話を聞いていなかったんだねとがっかりするでしょう。さらっと言ったことなら忘れられるのも仕方ありませんが、はっきり話したことまで忘れられると残念な気持ちになります。相手から話を振られたときすぐ思い出せるとも限りません。印象の薄いことは思い出すのに時間がかかることがあります。相手からこうでしたねと言われたときいいリアクションができなくなります。そもそも思い出せないこともあるでしょう。忘れました、はっきり覚えていませんとはなかなか言いにくいもの。沈黙の時間が生まれると気まずい雰囲気になります。だからこそ前もって前回やったことを思い出しておくのです。前もって前回やったことを思い出しておけば素晴らしい再会を果たせる。前もって前回やったことを思い出しておきましょう。お仕事は〇〇でしたよね。前回お会いしたのは〇〇月〇〇日でしたね。〇〇というお話しましたよね。そうすれば素晴らしい再会を果たせるでしょう。そうそう、よく覚えていらっしゃいますね。相手は感激するに違いありません。覚えてくれているというだけで嬉しいものです。会話のキャッチボールがスムーズにできて気持ちのいいやり取りができます。前回のことを思い出しながら話ができるのでご縁も続くのです。思い出したいことは前回やった日付、内容。前もって思い出しておきたいことは2つあります。1、前回やった日付。2、前回やった時に話した内容。特に前回やった時に話した内容はできるだけ具体的に思い出しておきましょう。その時のメモや手帳があればそれを見返すことで内容を思い出しやすくなります。内容を一つ思い出せば芋づる式にあれこれ思い出していけるでしょう。出会ってから別れるまで話した内容すべてを思い出したい。再会してから思い出すのではなく思い出してから再会するようにしておきましょう。難しいこともありますがそうした心がけが大切です。やりすぎと考える必要はない。細かく覚えていると相手から不審に思われないか。そんなことを思っているなら無用の心配です。覚えてもらえるというのは誰にとっても嬉しいこと。それだけ話を真剣に聞いていた証拠になります。自分に興味を持ってくれていたと分かるので相手は喜んでくれるでしょう。真剣に話を聞いてくれていることが分かればあなたに対する信頼感が高まります。覚えることもマナーの一つです。知られたくないことは話していません。知ってほしいから話してくれました。きちんと覚えていることできちんとした印象を持ってもらえます。再会をスムーズにするためにできる準備はしておくことです。前もって前回の会話内容を思い出しておくことも大切な準備の一つです。再会をするときは前もって前回の会話内容を思い出しておく。ご縁を大切にする30の言葉。その13、心に突き刺さる言葉を言ってくれる人は神様。私にはあの人は神様だったなと思う人がいます。もう一度会うことができれば謝り感謝したいなという人がいます。留学時代に出会ったギターの得意な陽平という男友達がいました。ある友人と話していた時のこと、陽平が私のことを話していることをまた聞きします。陽平が高弘君はいいやつだけど人の秘密をうっかり話してしまうところが少し嫌だと言っていた。言われた時は声も出ないほど胸にぐさりときた言葉です。私が大の友人と思っていた人が私のことをそのように思い、そんなことを他の人に話していた事実は衝撃的でした。言われてみれば確かに思い当たる節があり否定もできません。よく知っている人からの言葉だけに説得力があり重みがあります。聞いた瞬間は恥ずかしいことながら強い怒りが込み上げてきました。なんてひどいことを言うのだろう。自分を否定された気がして気分が良いとは言えない状態でした。その言葉がきっかけになりその人に対して苦手意識が働くようになり、だんだん話すことも少なくなりました。次第に連絡も取らなくなり、今ではもう会おうと思っても会うことができなくなりました。友人が私のことを思って言ってくれた言葉でしたが、まだお尻の青い私はそのありがたさを否定的に受け止めていたのでした。今から思えばなんてことをしたのだろうと思います。冷静に振り返ることができるようになった今、誰もが言えないような大切な言葉を教えてくれたのだなと思えるようになりました。ためになる言葉は往々にして耳に痛い言葉です。心に突き刺さる言葉です。耳に痛い言葉は誰も言ってくれません。口にしてしまえば相手を傷つけ自分との仲が悪くなるであろうことが想像できるからです。友人はあなたが一番必要としている言葉に限ってなかなか言ってくれません。少し気になるところがあっても大丈夫だよと笑顔で流します。しかし本人の成長のためにはその誰もが言えない痛い言葉を言ってくれた方がいいのです。聞いておいた方がいいのです。心に突き刺さる言葉をわざわざ言ってくれた友人は今思えば神様でした。誰もが言えない私のいけないところを指摘してくれ、自分が嫌われることを恐れず言ってくれたのでした。そのおかげで今自分の欠点に気づくことができ改めることができたのです。友人からの耳に痛い言葉がなければ未だに気づくことがなかったでしょう。悪い欠点は残ったままです。 私の方こそ謝り感謝しなければならないのです。過去を振り返るとたくさんの後悔が思い浮かびます。それらはすべて成長のチャンスだったと気づきます。恥ずかしい経験、イライラする経験、怒りに震える経験があれば成長できるチャンスに恵まれているのです。心に突き刺さる言葉を言ってくれる人に感謝する。ご縁を大切にする30の言葉。その14。会うことは恥ずかしくない。恥ずかしいと思うから恥ずかしいのだ。会うことは恥ずかしくありません。そんなことはない。実際に会うことを恥ずかしく感じている。照れくさい気持ちがあるのは事実。そう思っているのがいけないのです。恥ずかしく感じる原因は自分です。恥ずかしいと思うから恥ずかしいのです。恥ずかしさの正体は自意識過剰。恥ずかしさは最初からあるものではありません。自分の心が生み出した感情です。変に意識しているから羞恥心が生まれます。会うのが恥ずかしいと思えば思うほどネガティブな自己暗示にかかり羞恥心がエスカレートします。恥ずかしい気持ちが膨張して心の中で暴れ回り始めます。変な汗が出たり体が震えたりしてくるのです。一言で言えば自意識過剰です。自意識過剰はよくありません。恥ずかしさの正体は自意識過剰に過ぎないのです。恥ずかしく感じる本当の原因は自分にある。本当の現実に気づいてください。会うことは恥ずかしくありません。恥ずかしいと思うから恥ずかしいのです。余計な妄想が膨らんでだんだん恥ずかしく感じてきます。恥ずかしく感じる本当の原因は自分だったのです。会うことが楽しみ。恥ずかしさを吹き飛ばすおすすめの言葉があります。会うことが楽しみと考えてみましょう。会うことが楽しみと思えばそういう自己暗示がかかりますます楽しみになります。会うことが待ち遠しく感じてきます。緊張をゼロにすることは難しいですが感じ方が変わります。不快な緊張から心地よい緊張に変わります。恥ずかしいというキーワードを考えないことがポイントです。恥ずかしいは禁止ワードです。楽しみになればなるほど勇気も出てきて恥ずかしい気持ちが吹き飛んでいきます。会うことが恥ずかしいと考えない。会うことが楽しみと考える。ご縁を大切にする30の言葉。その15。相手が自分のことを覚えていないときどうするか。久しぶりに会って声をかけたとき思わぬ返事をされることがあります。どちら様ですか。以前にお会いしましたか。失礼ですが覚えていません。相手が自分のことを覚えているとは限りません。ごく稀に自分のことを覚えてくれていないことがあります。印象が薄かったり会話時間が短かったりするときによくあります。印象に残っていないのだな。きちんと自己紹介もしたのにな。楽しく会話もしたはずなんだけど記憶にないのは寂しいな。自分のことを覚えていないことがわかると少しがっかりします。名前どころか顔すら覚えられていないと自分の存在とは何だったのだろうと思ってしまいます。がっかりではなくムッとする人もいるかもしれません。しかしここは大切な場面です。自分のことを覚えていないとき感情を表に出すのはよくありません。場の空気が悪くなり嫌な感じになります。ここで大切な心得があります。相手に非があるとは限らない。相手の記憶に残っていないのは相手に非があるように思いますがそうとは言い切れません。自己紹介のとき自分の声が小さかったせいで聞き取れなかったのかもしれません。自分がつまらない話をしたせいで印象が薄くなり忘れられたのかもしれません。人間は忘れる生き物です。顔も名前も忘れることがあって不思議ではありません。相手に悪気があるとも限りません。あなたが出会った人をすべて覚えているわけではないように相手も出会った人をすべて覚えているわけではありません。とりわけ同時に大勢と会う場面では一人一人の名前と顔を覚えにくく苦労した経験があるでしょう。相手に非があるとは限らないのですから謙虚になることが大切です。喜んで2回目の自己紹介をしよう。相手が自分のことを覚えていないときは出会いのやり直しをしましょう。2回目の自己紹介をします。すでに会ったことがある関係であってもあたかも初対面であるかのようにもう一度自己紹介をします。さっと気持ちを切り替え潔く自己紹介をやり直した方がスマートです。名前も出身地も身の上話も同じ内容であっていいので繰り返しましょう。自己紹介をするときもいやいや面倒くさそうにするのではなくニコニコ楽しそうにすることが大切です。出会いのやり直しを楽しめる人になることです。同じことを話していくうちに相手が思い出してくれるかもしれません。小さなことに腹を立てず大らかな気持ちで丁寧に対応することが大切です。前向きな気持ちで出会いのやり直しを楽しむ人が出会いに恵まれます。相手が自分のことを覚えていないときは出会いのやり直しを楽しむ。ご縁を大切にする30の言葉。その16。相手に好意があっても伝わらないとゼロ。相手に好意を持っているだけではいけません。好意があるのはいいことですがそれだけでは不十分です。いくら相手に好意があっても消極的な態度では伝わりません。どれだけ相手に好意があっても伝わらないとゼロです。残念ですがないも同然です。周りくどい言い方、分かりにくい話し方をしないことです。あやふやな態度、誤解を招く振る舞いをしないことです。じっとしていては何も伝わりません。受け身でじっとしていると相手は嫌われているのかなと不安になるでしょう。相手に好意があるならきちんと伝えていきましょう。好意を持つだけで満足しないことです。好意は伝えてこそ意味があるのです。好意を伝えると好意の伝統性が働く。ためらっている場合ではありません。相手に好意があるならどんどん言葉や態度に出して伝えていきましょう。相手に好意を持ってほしいならまず自分から相手に好意を伝えていく努力が大切です。好意を伝えると好意の伝統性が働くようになります。好意の伝統性とは自分に好意を持ってくれる人には好意を持つという法則です。自分に好意を持ってくれている人には自然と好意を持った経験がないでしょうか。相手に好意を持つと鏡で感謝するかのように相手からも好意を持ってもらえるようになります。好意を伝える3つのポイント。どうすれば好意を伝えることができるのでしょうか。きちんと言葉に出して好意を伝えることも大切ですがもっと基本的なことから始めていく方が確実です。好意を伝えるポイントは数多くありますがその中でも基本的なことを3つご紹介します。 1. 明るい表情を見せる。まず明るい表情を見せることです。明るい表情を見せることはあなたに好意がありますというメッセージになります。自然と明るい雰囲気に包まれ明るい会話ができるようになります。 2. きちんと挨拶をする。挨拶は人間関係の基本ですが好意を伝えるときにも欠かせないポイントです。きちんと挨拶をすることは積極的に声をかけるだけでなく好意を伝えることにもなります。相手は自分のことを気にかけてもらっていると分かって明るい気持ちになります。相手に声をかけられてから挨拶をするのではなく自分から積極的に挨拶をしていきましょう。 3. さりげなく褒める。褒めることも大切です。褒めることは相手に好意を伝えることになります。相手を褒めることは相手に好意があることを伝えることでもあります。さすがですね。頼りになりますね。素晴らしいですね。誰でも自分が認められていると感じるもの。さらっと褒めれば相手は嬉しそうな笑みを浮かべるでしょう。ただしあからさまに褒めるのではなくさりげなく褒めるようにしましょう。嫌味な内容を自然に伝えることでスマートに好意を伝えることができます。好意を持つだけで満足せず積極的に好意を伝えていく。ご縁を大切にする30の言葉。その17。あなたの印象は姿勢で決まる。姿勢が美しくなれば出会いも美しくなる。いい出会いにしたいなら姿勢に注目です。美しい姿勢を心がけましょう。あなたの印象は美しい姿勢を心がけるだけで変わります。姿勢を良くするだけで出会いの価値も印象もアップします。頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢。立って会うシチュエーションであれば背筋をピンと伸ばししっかり前を向いてください。美しい姿勢をするのは簡単です。イメージとしては頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。想像の中で構わないのでそういう状況をイメージしてみてください。 椅子に座るシチュエーションの場合、背もたれには持たれません。背筋を伸ばしたまま少し前かがみになった状態になるのがいいでしょう。イメージとしては、立っている場合と同じように頭の上から一本の糸で吊るされているような姿勢です。上品な雰囲気だけでなく、積極的な様子も伝わって、ますますいい出会いになるはずです。自然と背筋がピンと伸び、モデルのような美しい姿勢になるでしょう。キリッとした印象が出て、あなたから気品のある雰囲気が漂います。美しい姿勢になると、全身のシルエットが美しくなります。姿勢が良くなるだけで、品格がワンランク上がる。姿勢が良くなると、顔つきまでかっこよく見えるようになるから不思議です。男性なら、堂々とした風格になり、知的で頼もしい雰囲気がアップします。女性なら、凛とした印象が出て、上品で美しい雰囲気がアップします。姿勢が良くなるだけで、品格がワンランク上がります。美しい姿勢を心がけるだけで、容姿全体が整って、上品な雰囲気が漂います。それだけで様になり、相手は好印象を受けるでしょう。気品が漂っていて美しい、と、あなたの魅力に惹かれます。気づけば、あなたの虜になっているのです。姿勢の改善は、お金も時間もかからず、最も効果的。メイクやファッションの頑張るのもいいですが、まず姿勢から心がけましょう。メイクやファッションがバッチリでも、姿勢が悪ければ台無しです。メイクやファッションが悪くても、姿勢が良ければ、それなりに見えます。姿勢の改善は、お金も時間もかからず効果的です。姿勢は、あなたの心がけ次第です。その気になれば、今すぐ改善できます。姿勢が美しくなれば、出会いも美しくなる。姿勢は、出会いの成り行きに影響するポイントの一つです。姿勢がいいと、会話もスムーズになり、良い声につながります。高な姿勢、されど姿勢。いい出会いだから姿勢が良くなるのではありません。姿勢が良いから、いい出会いになるのです。あなたの印象は姿勢で決まります。姿勢が美しくなれば、出会いも美しくなるのです。出会うときは、美しい姿勢を心がける。ご縁を大切にする30の言葉。その18。素晴らしい出会いができたから、ご縁と呼ぶのではない。ご縁と呼ぶから素晴らしい出会いになる。素晴らしい出会いにするにはどうすればいいのでしょうか。方法は簡単です。出会ったらあるキーワードを使ってください。それは、ご縁というキーワードです。素晴らしい出会いがあれば、ご縁ですね、と言いましょう。普通の出会いがあっても、ご縁ですね、と言いましょう。たとえ、不快な出会いがあっても、ご縁ですね、と言いましょう。ご縁かどうかわからないではないかと思いますが、全く不安に思う必要はありません。これでいいのです。地球上には80億人以上の人がいます。人と人とが出会うことは天文学的に低い確率です。単純に考えると80億分の1です。特定の人と出会うことはサイコロを投げて1が連続12回出るより低い確率です。宝くじの1等に当たるよりはるかに低い確率です。出会ったという事実があるだけで素晴らしいご縁と呼ぶには十分な理由です。ご縁という言葉を使った瞬間、普通の出会いが特別な出会いに変わる。ご縁という言葉は魔法の言葉です。このキーワードを使うだけで運命的な未来を予感させる雰囲気に包まれます。ご縁と言われた相手は確かにそうかもしれないと考え始めるでしょう。あなたに特別な意識を向けるようになるでしょう。ご縁という言葉を使った瞬間、普通の出会いが特別な出会いに変わるのです。ご縁という言葉を使うのは出会いを大切にする意思表示。ご縁という言葉を気やすく使うのは良くないのではないか。不安に思う人もいるかもしれませんが、誤解です。出会いを軽んじているのではありません。出会いを重んじているのです。ご縁という言葉を使うことで、あなたとの出会いを大切にしますという表示です。心のこもった温かいメッセージを伝えることができます。一つ一つの出会いに希望と期待を込めることができるのです。素晴らしい出会いだからご縁と呼ぶのではありません。ご縁と呼ぶから素晴らしい出会いになるのです。素晴らしい出会いにしたいなら積極的にご縁というキーワードを使っていきましょう。出会いを一つ全てに使うことができます。すべての出会いを素晴らしくする魔法の言葉なのです。素晴らしい出会いにするために出会ったら積極的にご縁というキーワードを使っていく。ご縁を大切にする30の言葉。その19。1対1でやっているときは目の前の人に集中するのがマナー。世界には今この人しかいないと思うくらいでちょうどいい。1対1でやっているときは目の前の人に集中するのがマナーです。差し向かいでやっているにもかかわらずごちゃごちゃ余計なことをしている人がいます。脇見をしたりスマホをいじったり何度も時計を見たりです。これはよくありません。他のことを考えていて注意が散漫になっています。これほど相手に失礼なことはありません。人と会うことは相手の貴重な時間をいただいていることになります。1対1でやっているときは目の前にいる人がすべてです。友人であれ上司であれお客様であれ1対1であるときは目の前の人に全神経を集中させることです。きちんと相手を見て相手の一言一言に耳を傾けます。しっかり頭を研ぎ澄ませ会話をすべて記憶するくらいの集中を心がけてください。食事をしながら話をすることもありますが、そんな時でも目の前の人に集中することが欠かせません。世界には今この人しかいないと思うくらいでちょうどいい。大げさに思うかもしれませんが、視界に入っているのは相手だけですから、むしろそう考えるのが普通と言えます。1対1であるのですから、相手を大事にしてしすぎることはありません。目の前の人以上に大切な人はいないと考えれば、余計なことをするのは失礼であるとわかるはずです。時間は命と同じ価値があります。貴重な時間を割いてやっているのですから、目の前の人に集中するのがマナーです。親しい間柄だとしても、貴重な時間をいただいているという気持ちは必要です。目の前の人に集中することは相手に敬意を払うことになります。特に目上の人との面会する際は必須の心がけです。目上の人は忙しい日々を送っています。多忙なスケジュールの中、時間を空けてわざわざ会ってくださるのですから、尊重してしすぎることはありません。時間を忘れるくらい集中できれば合格です。1対1でやっているときは目の前の人に集中する。ご縁を大切にする30の言葉。その20。謝れない人はご縁が続かない。うっかり相手を不快にさせてしまうことがあります。失礼な振る舞いをしてしまった。言うべきでないことを言ってしまった。褒めたつもりがけなしてしまった。もちろん悪意はありません。注意を払っていても完璧にこなすのは難しい。人間ですから、ちょっとした不注意で相手を不快にさせてしまうことがあるものです。態度が悪くなることもあれば、言葉遣いを間違えることもあります。まだ関係の浅い相手なら触れてはいけないポイントがどこにあるかわかりません。劣等感、コンプレックス、辛い過去。誰にでも地雷と言えるポイントがあるはずです。注意しているつもりでもうっかり相手の感情を刺激してしまい不快にさせてしまうことがあります。お父様はどんなお仕事をされているのですかと聞いたとき、幼い頃に父を亡くしましたと言われるかもしれません。久しぶりに会って何も変わらないねと若々しさを褒めたつもりが悪い方に受け止められることがあります。驚くべきことに世の中には可愛いですねと言われることを嫌がる人もいます。褒めるつもりが相手を不快にさせることもあるから人間関係は難しい。軽視するのは良くない。不快と言っても大したことではないと考えるのは良くありません。自分は小さなことに思っていても相手は大きなことと思っているかもしれません。小さなことでも相手を不快にさせてしまったことは事実ですから重く受け止めることが大切です。謝ることは人間関係の基本です。謝ることができないと印象が悪くなります。謝れないのは人として基本的礼儀が欠けている状態です。謝ることができない人はご縁があっても途切れます。どれだけ二人の相性が良くても謝ることができなければ仲が悪くなるのは時間の問題です。謝れない人はご縁が続かないのです。失礼があったら素直に謝る。うっかり失礼があったときどうするか。素直に謝ることです。失礼があったらすぐ謝ります。見栄や体裁を気にしません。自分に悪気がなくてもきちんと謝ること。謝ることは人間関係修復の基本です。心の中で思うのではいけません。きちんと声に出して言うことです。ごめんなさい、申し訳ございません、大変失礼しました。きちんと謝るから相手に許してもらいます。 きちんと謝って相手に許してもらえればご縁も続きます。次の出会いにも恵まれるのです。余計な言い訳も不要です。口が滑ってしまいました。ぼーっとしていました。睡眠不足のせいです。お酒が入っていたせいです。ごまかしたり言い訳をしたりするのはよくありません。言い訳をすると謝罪の誠意が半減します。言い訳せず素直に謝るから誠意が伝わり相手に許してもらえます。自分に非があるのですから素直に謝るのが礼儀です。失礼があったときは余計な言い訳をせず素直に謝る。ご縁を大切にする30の言葉。その21、別れ言葉を工夫すればご縁が続く。人と別れるときには別れの挨拶をします。また今度、また会いましょう。失礼いたします。さようなら。どれも聞き慣れた言葉です。別れの時の決まり文句です。しかしどこかよそよそしい別れ言葉に感情が伴っていないからです。感情が伴っていない言葉は社交辞令のように聞こえます。上辺で言っているのか本心で言っているのか分かりません。こういう言葉遣いをしているといつの間にかご縁のチャンスを逃してしまいます。丁寧なつもりで使った言葉がご縁が途切れる要因になっています。その場で次に会う約束をする。これからは次の言葉を心がけましょう。次はいつ会えますかという言葉です。その場で次に会う約束をするのです。次にいつ会えるのかを尋ねる別れ言葉は本心です。本心がなければ出てこない言葉です。また会いたい気持ちが伝わってくる言葉であり嬉しくなります。しかも具体的です。次に会う約束を渡るようにすることで人との関係の結びつきがずっと続きます。相手がまた会いたいですねと言ってくれればチャンスです。さっと手帳を開いて今すぐ2人で次に会う日程を決めましょう。次に会う約束をするからご縁が長く続くのです。次はいつ会えますかと尋ねる。ご縁を大切にする30の言葉。その22、会いたくありませんとはっきり断られることは幸い。会いたいとお願いをしてみたもののはっきり断られることがあります。会いたくありません。お断りさせていただきます。あなたと会うことはありません。そもそも会っても仕方ありません。厳しい言葉でストレートに断られるとぐさりと胸に突き刺さります。ショックを受けて落ち込む人もいるでしょう。自分を否定されているようにも感じます。厳しい言い方で断られると不快に感じる人もいるはずです。しかしはっきり断られたとき感情的になるのはよくありません。もし相手が濁した言い方で断っていたならどうなっていたでしょうか。考えておきますと言われたら会えるかもしれないと期待していたでしょう。ちょっと今は都合が悪いですと言われたらそれなら別の日なら会えるのかなと考えてしまうでしょう。人によっては期待を持たせた言い方で断ってくることがあります。本当は会うつもりはないのに期待を持たせた言い方をされるのは迷惑です。無駄なやり取りをしたり精神的に疲れたりしていたはずです。相手から会いたくありませんとはっきり言われたことは幸いです。望みがないことが分かりきっぱり諦めることができるからです。はっきり断ってくれたおかげで気持ちよく次のステップに進める。はっきり断ってくれてありがとうと考えることです。相手を憎んだり恨んだりしないことです。はっきり断られてよかったと考えましょう。はっきり意思表示をしてくれたことに感謝しましょう。なかなかそう思えない現実があるかもしれませんが幸いなことです。はっきり断ってくれたおかげで未練を残さず気持ちよく次のステップに進めます。はっきり断れることは実は最も優しい言い方。大切なことは前を向くことです。はっきり断られることはショックですが長期的に考えると実は最も優しい言い方です。おかげでさっと気持ちを切り替えられます。無駄な時間を過ごさなくて済みます。ショックはあるかもしれませんが物理的に怪我をしたわけではありません。入院は不要です。心がちょっと傷ついただけであり重大ではないはずです。心の傷は時間が癒してくれます。さっと気持ちを切り替えて次の出会いに目を向けましょう。会いたくありませんとはっきり断られることは幸いなのです。はっきり断られても相手に感謝する。さっと気持ちを切り替えて次の出会いに目を向ける。ご縁を大切にする30の言葉。その23、お互いが離れ離れになっても心ではつながっているようにする。人間関係のつながりは心で決まります。つながっていると思えばつながっています。つながっていないと思えばつながっていません。人間関係では時に離れ離れになることがあります。引っ越し、転校、転勤で物理的に離れ離れになることがあります。喧嘩や仲違いで精神的に離れ離れになることもあります。離れ離れが物理的であれ精神的であれつながっていることをイメージしておくことです。たとえ一方的に相手から嫌われていても心ではつながっているようにすることです。つながりをイメージしていれば最低限の関係は保てます。糸のような細いつながりであっても構いません。心のつながりさえイメージできていれば挽回のチャンスがあります。人には心という素晴らしい宝があります。心は目に見えませんがこれほど大切なことはありません。心の中でつながっているとそれが二人をつなぐ糸になり関係修復のチャンスが生まれます。心でつながっていると縁結びの神様が再びチャンスを与えてくれる。人は心がある生き物です。心さえつながっていればいつかどこかで奇跡が起こります。心のつながりは一方的であっても構いません。相手から嫌われていてもあなたが一方的につながりを思うこともあっていい。一方的であっても心の中でイメージができていればつながっていることになります。心でつながっていると縁結びの神様が再びチャンスを与えてくれます。きちんと心でつながっているね。もう一度近づけてやるよ。助けの手を差し伸べてくれ。不思議な奇跡が起こるのです。お互いが離れ離れになっても心ではつながっているようにする。ご縁を大切にする30の言葉。その24、念願の人と会ったらぜひ記念写真を撮っておこう。懐かしい思い出になりあなたの中で生き続ける。念願の人と会った時忘れがちなことがあります。記念写真です。会っている時は話すことに夢中で記念写真を忘れがちです。嬉しさと喜びでいっぱいになり時間が過ぎるのも早く感じられます。別れてからそういえば写真を撮り忘れていたと悔やむことがあります。しまったと悔やんでからでは遅い。記念写真はその時しか撮れません。悔やんでも悔やみきれません。だからこそ念願の人と会ったらきちんと記念写真を撮っておきましょう。必須ではありませんが希望があれば忘れずに撮っておきたい。後悔を減らすことにつながります。気軽にお願いすれば相手も気軽に応じてくれる。難しいことではありません。シンプルな一言でお願いしてみるだけです。一緒に写真を撮ってもいいですか。周りくどい言い方よりストレートな言い方の方がいい。さらっとお願いするのがコツです。気軽にお願いすれば相手も気軽に応じてくれるでしょう。写真を撮るのは相手の迷惑になるのか。写真を撮るのは相手の迷惑になるのではないか。心配する人もいるかもしれません。もちろん写真を撮られるのが苦手という人もいますが深く考えすぎないことです。一緒に写真を撮ってもいいですかと聞かれると嬉しく感じる人が大半です。相手は大切にされていると感じるからです。もし迷惑なら断られるだけです。一言お願いしてみて許可をもらえたら笑顔で一緒に写真を撮りましょう。写真が残ることで一生残り続ける。念願の人と会った時は記念に残るようなものを残しておきたいものです。後から写真を見返すことであの時は素敵な時間だったなと振り返れます。一緒にというのがポイントです。二人が写った写真を撮ることできちんと会ったという証拠になります。肩を寄せ合って仲良く一緒にポーズを取れば完璧です。懐かしい思い出になりあなたの中で生き続けるでしょう。会っている時間は短くても写真が残ることで一生残り続けます。念願の人に会ったら記念写真を撮っておく。ご縁を大切にする30の言葉。その25、お会いできて嬉しいです。より夢が叶いました。 出会いでよく聞かれる定番のフレーズがあります。お目にかかれて光栄です。貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。わざわざ会っていただき感謝いたします。どのセリフも気持ちいい一言です。感謝の言葉を伝えると相手はにっこり喜んでくれるでしょう。感謝の言葉が大切なのは間違いありません。気持ちよくお別れできすがすがしい余韻が残るでしょう。しかしちょっとした例外もあります。定番の言葉は社交辞令のように聞こえやすいということです。感謝の言葉は気持ちがいいものですが定番であり聞き慣れています。相手から上手の言葉、心から本気で思っていない、普通に言っているだけだろうと誤解されるのは不本意でしょう。耳にタコができるほど聞き飽きている人もいるかもしれません。なかなか本音を伝えるのは難しいもの。そこでおすすめの表現があります。夢が叶いましたというフレーズです。ポジティブなニュアンスをいくつも伝えることができる。夢が叶いましたという一言にはインパクトがあります。会っていただきありがとうございますと強調したニュアンスがあります。定番から外れたフレーズなので印象にも残りやすい。夢が叶いましたと言えばニコニコ喜んでくれるに違いありません。相手はそんなことを言われたのは初めて、それほどまでにやることを期待してくれていたのかと思うはずです。自分では普通にやっているつもりでも相手から夢が叶いましたと喜ばれるとくすぐったいものを感じるでしょう。また夢が叶いましたには他にもポジティブなニュアンスがあります。有意義な時間を過ごせました。あなたは素晴らしい人間です。苦労した甲斐がありました。念願の人との出会いであれば大げさではないはずです。夢が叶いましたは夢のある言葉です。出会い全体を肯定する言葉です。会話が少しちぐはぐであっても夢が叶いましたという一言で締めくくりましょう。出会いの最後を夢というキーワードで締めくくることで出会い全体の印象が良くなるのです。夢が叶いましたというセリフで出会いの喜びを表現する。ご縁を大切にする30の言葉。その26。すぐ顔に出る人を悪く言ってはいけない。相手の感情を一目で確認できることほど楽でありがたいことはない。世の中にはすぐ顔に出る人がいるものです。不快なことがあるとすぐムッとした表情になります。ちょっとでも気分を害するとすぐ眉を潜め口角が下がります。本人に悪気はなく無意識であることが大半です。すぐ顔に出ちゃうんだよねと申し訳なさそうにしていることもしばしば。その人の性格もあって自然と顔に出てしまう人がいるものですね。しかしすぐ顔に出ることは一概に悪いことではありません。むしろ逆です。とてもありがたいことなのです。私たちの人間関係では心情を読み解くスキルが求められる。私たちの人間関係では相手の表情、態度、雰囲気などから心情を読み解くスキルが求められます。察する力を磨くことは簡単にできることではなく、ある程度の経験が必要です。様々な人間関係を通してこんな態度、雰囲気の時はこう感じているのだろうというパターンを身につけていきます。場数が必要であり一晩で身につくものではありません。察する能力は高度なスキルであるためいつも当たるとは限りません。時には外れてしまい慌ててしまうことも少なくありません。世の中には感情を隠すのが上手な人がいます。ムカムカしていても顔に出さない人がいれば嬉しい時でもポーカーフェイスの人もいます。怒っているにもかかわらず笑顔を見せるという逆パターンの人も少なくありません。感情と表情が一致しないパターンはよくあることであり、ここに人間関係の難しさがあります。顔に出さない人であればあるほど心情を察する難易度も高くなって付き合いに神経を使うことになるでしょう。人の心情を察するのはある程度のスキルと経験が求められるのです。そうした人に比べてすぐ顔に出る人はなんて楽なのでしょう。一目で相手の心を理解できます。表情と感情が一致しているので勘ぐる必要もありません。きちんと表情に出してくれると付き合いが楽になります。とっつきにくいどころかむしろとっつきやすいのです。すぐ顔に出る人は不快の感情だけでなく快の感情も表に出ます。楽しい時はニコニコして満面の笑みを浮かべてくれるでしょう。悲しい時は悲しい表情をして嬉しい時は嬉しい表情をするでしょう。相手の表情から喜怒哀楽が一目で確認できます。察する必要がないのでこれほど楽なことはありません。すぐ顔に出る人を悪く言ってはいけません。すぐ顔に出してくれることに感謝することです。すぐ顔に出る人は見方を変えれば素直な人、正直な人です。感情が顔に出やすい分だけ付き合いが助かります。相手の感情を一目で確認できることほど楽でありがたいことはないのです。すぐ顔に出る人を歓迎する。ご縁を大切にする30の言葉。その27。出会いに恵まれるからおかげさまと感謝するのではない。おかげさまと感謝するから出会いに恵まれる。出会いに恵まれる人にはある口癖があります。おかげさまです。時々日常で聞かれる言葉ですが、日常会話に登場する気持ちのいい言葉の一つです。おかげさまとは人の行為や親切に対して感謝の気持ちを表す挨拶言葉の一つです。言い換えると人を大切にする言葉です。会話におかげさまが登場すると朗らかな空気が広がります。明るい光が差し込み、優しく温かく柔らかい空気に包まれるでしょう。おかげさまで健康です。おかげさまで毎日元気でやっております。おかげさまで仕事がうまくいっております。日頃から小さなことに恩恵を感じ、きちんと感謝できている人は多くの人から好かれます。感謝する心に惹かれて人が集まり、人が集まるから自然と出会いが増える状態になります。出会いに恵まれるからおかげさまと感謝するのではありません。おかげさまと感謝するから出会いに恵まれるのです。おかげさまという口癖がある人に悪い人はいない。あなたの身の回りの人間関係を見てください。おかげさまという口癖がある人に悪い人はいないはずです。女で優しくて心の広い人ではないでしょうか。おかげさまな口癖の人は日頃から小さなことに感謝をしていることがわかります。多くの人から支えてもらっていることに気づいていて、小さなことでもありがたく思っています。いつの時代も小さなことにきちんと感謝できる人は愛されます。おかげさまという口癖を身につけよう。出会いを高めたいならおかげさまという口癖を身につけましょう。おかげさまという口癖を身につけることは恩恵に感謝する習慣を身につけることと同じです。特別な場面に限らず日常の様々な場面で言うことができる言葉です。純粋に感謝の気持ちがあればいつでも気軽に言って構いません。おはようございます、こんにちはといった挨拶のようにどんどん使っていきましょう。相手から別に何もしていないよと思われそうな心配もあるかもしれませんが、気にすることはありません。おかげさまという言葉はあなたのおかげですだけでなく、ありがたいことですという意味も含まれます。自分がありがたく思っているなら何に対してもおかげさまですということができます。おかげさまと感謝する口癖が身につけば間もなく素晴らしい出会いが訪れる。難しく考えず積極的におかげさまと言いましょう。ありがたいことですという意味の表現です。恩恵に感謝する言葉です。あなたの口癖は何ですかと聞かれたらおかげさまですと答えるようになっておきたい。おかげさまな口癖になれば間もなく素晴らしい出会いが訪れます。運の力も強くなり人生もうまくいくのです。おかげさまという口癖を身につけ恩恵に感謝する癖をつける。ご縁を大切にする30の言葉。その28。残念な出会いであってもいい出会いをした後のようにすがすがしい表情をしよう。残念な出会いの後どんな表情をするか、ここは大切な場面です。残念な出会いの後どんな表情をしていますか。落ち込んだ表情、泣きそうな表情、悔しそうな表情、一言で言えば暗い表情をすることが多いのではないでしょうか。もちろん残念な出会いの後ですから暗い表情になるのは普通の反応です。おかしいことではないのですが、ここに改善したいポイントがあります。残念な出会いであってもいい出会いをした後のようにすがすがしい表情をしましょう。キラキラ目を輝かせます。柔らかい微笑みを浮かべます。穏やかな気持ちになることです。いい出会いをしたかのような表情をすることです。すると不思議なことが起こります。残念な出会いがだんだんいい出会いに思えてくるようになります。これでよかったと思えばすがすがしい表情になる。表情と心は連動しています。すがすがしい表情をすればそういう出来事があったと脳が認識します。 脳内でデータエンドルフィンという物質を放出して明るい気持ちになります。落ち込みからの回復が早くなり明るい気持ちになります。いい出会いをするからすがすがしい表情をするのではありません。すがすがしい表情をするからいい出会いになるのです。これでよかったの一言で全ての出会いを肯定する。残念な出会いの後に言えることはただ一つ。これでよかったです。これでよかったは全ての出会いを肯定する言葉です。全ての経験、全ての出来事を肯定することです。残念な出会いの後であってもこれでよかったと言い切ってください。これでよかったのだろうかではなく、これでよかったです。一度きりで終わったならこれでよかったです。ご縁につながらなければこれでよかったです。期待外れの出会いでもこれでよかったです。相手に嫌われてしまったならこれでよかったです。たとえ最悪の出会いであってもこれでよかったです。これでよかったと思えばあらゆる結果を前向きに受け止めることができるようになります。ポジティブな思考のスイッチがあります。残念な出会いと思っていてもこれでよかったと思えばすがすがしい表情になります。残念な出会いであってもこれでよかったと考え、いい出会いをした後のようにすがすがしい表情をする。ご縁を大切にする30の言葉。その29。ご縁を逃しても落ち込まない。世の中にはまだまだたくさんのご縁がある。ご縁があっても逃してしまうことがあります。逃してしまう理由は様々です。時間がなかったり、経済的な問題があったり、タイミングが合わなかったりです。実際にやってみたもののイメージと違っていたということもあるでしょう。事情があってご縁を逃してしまう状況があるもの。ようやくご縁に巡り合えた。と喜んだ分それを逃すと悔しいものです。そんな時、くよくよしないでください。ご縁を逃した自分が情けないと思う必要はありません。もちろん自分を責める必要はなし。落ち込んでいると視野も心も狭くなり、ますます元気が失われます。ご縁を逃したことも前進と考えよう。大切なことは前を向くことです。一つくらいご縁を逃してもくよくよ落ち込まないことです。ご縁を逃したことも前進と考えてください。赤い糸で結ばれていないことが分かったのですから、収穫ありと言えます。それはそれで誇らしい行動の結果なのです。世の中にはまだまだたくさんのご縁がある。気づいてください。世の中にご縁が一つというわけではありません。世の中にはまだまだたくさんのご縁があります。その一つを逃しただけのことであり、まだまだたくさんのご縁があります。人の数だけご縁が存在すると言っても過言ではありません。地球上には今80億人以上の人がいます。単純に計算すると80億以上のご縁があることになります。異性の数だけ考えても30億以上です。もはやご縁に囲まれている状況です。これだけたくさんのご縁があるのですから、一つくらいご縁を逃す状況があってもくよくよしないことです。結果は残念だったかもしれませんが、そういうこともあります。さっと気持ちを切り替え、次のご縁に目を向けましょう。前を向く人に福がやってきます。今回ご縁を逃したおかげで、次はもっといいご縁が巡ってくるかもしれません。くよくよしないで前に進む人が結婚相手と出会います。縁結びの神様が新しいご縁をプレゼントしてくれるのです。一つくらいご縁を逃してもくよくよ落ち込まず、次のご縁に目を向ける。ご縁を逃したことも前進と考える。ご縁を大切にする30の言葉。その30。一度しか会ったことがないのにずっと覚えている人がいる。一生忘れられない人がいる。一度しか会ったことがないのにずっと覚えている人がいますか。おそらくいると答えるはずです。旅先で出会った人、街中で出会った人、人の紹介で出会った人、出会いの場所やタイミングもバラバラですが、妙に印象的で覚えている人がいるでしょう。何度も会ったことがあって覚えているならわかります。会った回数が多ければそれだけ記憶に深く刻み込まれます。思い出ができたり、情や絆が生まれたりして関係が深まります。会った回数が多ければ一生覚えているのはわかります。しかし改めて考えると、一度しか会っていないのに覚えているのはすごいことです。印象的だったという証拠です。ときめきを感じたおかげかもしれません。役立つ情報を聞けたおかげかもしれません。記憶に残るセリフを言われたせいかもしれません。理由は様々ですが、少なくとも印象的だったということです。あなたがそうであるように、相手もそう。ここで気づいてほしいことがあります。一度しか会ったことがないのに一生覚えている人がいることは他の人にも言えることです。あなたがそうであるように、相手もそうです。一度しか会ったことがなくても、相手はあなたのことをずっと覚えてくれていることがあります。もちろん一生覚えてくれる可能性もあります。人との出会いにはそれだけの可能性を秘めていることに気づいてください。それだけの素晴らしさがあります。一度しか会ったことがなくても、あなたのことを長く覚えてくれる可能性があります。一生覚えてくれる可能性もあります。すぐ忘れ去られる出会いになるか、一生忘れられない出会いになるかはあなた次第です。会っている時間は短くても長く覚えてもらうことも可能。会っている時間は短くても長く覚えてもらうことも可能です。もちろん一度しか会っていなくても忘れられない出会いにすることが可能です。相手の記憶の中でずっと生き続けることができるということです。なんて素晴らしいことなのでしょう。夢のある話です。あなたが誰かと出会うというのはそれだけの影響と可能性を秘めているのです。すべての出会いは自分のことを覚えてもらうチャンス。すべての出会いは自分のことを覚えてもらうチャンスです。会っている時間が短くても一生覚えてもらえるかもしれません。あなたの知らないところでそういえばこんな人と出会ったよと話をされることもあるでしょう。一度しか会ったことがないけどずっと覚えている人がいる。一生忘れられない人がいる。そんな出会いをしていきましょう。あなたがそういう人になるのです。一度しか会ったことがなくてもずっと覚えてもらえる人になることを目指す。ご縁を大切にする30の言葉。まとめ。その1。出会って終わりではなく出会った後が大切と考え、アフターケアに力を入れる。その2。好意を持つだけで満足せず積極的に好意を伝えていく。その3。出会えただけでご縁と呼ぶ理由としては十分と考える。その4。人付き合いに必要なお金は一時の関係ではなく一生の関係に満たすものと考える。その5。これも何かのご縁という一言で全ての出会いを未来につながる。その6。人脈を広げる前にまず人望を集める。人望を集めるために尊敬、信頼、期待の3つのポイントを意識する。その7。再会をするときは前もって前回の会話内容を思い出しておく。その8。人間関係は利率の高い銀行と考え、たくさんのことを預けていく。その9。いきなり私を覚えていますかと質問しない。その10。立場の高い人であっても最初から諦めず無理を承知で会いたいとお願いしてみる。その11。大切な人ほど気づくのに時間がかかることを理解しておく。その12。チャンスを得たいときはご縁を大切にする。その13。心に突き刺さる言葉を言ってくれる人に感謝する。その14。会うことが恥ずかしいと考えない。会うことが楽しみと考える。その15。相手が自分のことを覚えていないときは出会いのやり直しを楽しむ。その16。いい話を聞きたければまず自分からいい話をする。その17。出会うときは美しい姿勢を心がける。その18。素晴らしい出会いにするために出会ったら積極的にご縁というキーワードを使っていく。その19。出会いの最中にトラブルが起これば腹を立てるのではなくうまく利用する。その20。失礼があったときは余計な言い訳をせず素直に謝る。その21。次はいつ会えますかと尋ねる。その22。はっきり断られても相手に感謝する。さっと気持ちを切り替えて次の出会いに目を向ける。その23。お互いが離れ離れになっても心では繋がっているようにする。その24。念願の人に会ったら記念写真を撮っておく。その25。夢が叶いましたというセリフで出会いの喜びを表現する。 その26。ある約束は具体的にする。その27。おかげさまという口癖を身につけ、恩恵に感謝する癖をつける。その28。残念な出会いであっても、これでよかったと考え、いい出会いをした後のようにすがすがしい表情をする。その29。一つくらいご縁を逃しても、くよくよ落ち込まず、次のご縁に目を向ける。ご縁を逃したことも前進と考える。その30。一度しか会ったことがなくても、ずっと覚えてもらえる人になることを目指す。